この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月18日日曜日です。
はい、今日はね晴れてよかったですよね。
よかったですね。はい、
本当に、まあ、ちょっと肌寒かったですけども、うん、昨日は雨でねすっごく寒かったんでね、
一日中雨でしたからね。
ですよね、うん、まあこの間台風の時に寒くなって、うん、灯油を買いに行って、うん、次の日暖かくなって、
暖かいどころか汗出ましたよ。
そうそう、うん、で灯油いらんやん言ってたのが、はいはい、またこの雨で、
そうやね、うん、
寒くなって
振り幅激しいっちゅうねん。
ですよ ね、本当に体調も崩すっちゅうね、はい、って
か ね、まあ、
本当に愛ちゃんも今日ね先ほどくしゃみばっかりしてましたけど。
あ、そうなんですよ。
なんか体調不良ですか？
いや、私の場合ねちょっと花粉症もあったりするんで、
はいはい、
ちょっとなんか風邪なのか、うん、花粉なのか、うん、はたまたコロナなのか。
なるほど。
ちょっと緊張しますよね。
あ、
もうあの今までやったら様子見ようかなと思うねんけれども、はい、うん、いやコロナやったら早いこと病院行かなあかんやんとかね、あの人と会うたらあかんやんと思うねんけれども、うん、いやーそれでもなーとかね考えるじゃないですか、いろいろ。
ね、
仕事行ったらあかんのかとかね。
本当に症状が、うん、わからないですよね。
そうなんです。
インフルエンザとコロナもよく似てるって言われてたし、うん、まあ、夏場もその熱中症もよく似てるって言われてたし、
そう
そう、一体どれやねん。
そう。
で、体調崩した時点でどれかわからないというかね。
あのコロナの症状って結構みんないろいろでしょ。
そうなんですよ。
味がわからなくなるとかいう人もいるし、そうそうそうそう、熱出る出えへん。
うん、
いろいろやから。
いろいろですよね。
だからちょっと体調悪いな思ったらコロナやろかとかね。
わかるわかる、今の時期ね。
そう、
だからと言うて、そうコロナになってないのに、うん、お医者さんに行ってね、
うん、
待合室で移される可能性もあるわけですよね。
そうそうですよ、そうですよ、
ね、
うん、
インフルエンザにしてもそうやし、
はい、
まあ、熱中症とかはね、うん、あのお医者さんに行って移されることはないと思うんですよ、うん、あれはまあ移すというのはないにしても、
はい、
インフルエンザとかコロナとかね、
うん、
まあ、他の伝染病的なこともあるんでしょうけども、
うん、
そういうのをもらってくるっていうのもあるので、
ね、あるよね。私でも意を決してね、この間ちょっと喉が痛いかなと思ったんで、
はい、
医者行ってみたんですよ、
はいはい、
普段やったら行けへんねんけどね、
うん、
ほんだらね単なる口内炎でした。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、僕その体調悪い関係なしに、うん、歯医者さんと、
はい、
この間眼科にちょっと行ったんですよ、
はいはい、
ちょっと痛めたんで、
はいはい、
その時やっぱりその歯医者さんと眼科でも、うん、やっぱりコロナ対策もされておられたりとかするのもあって、
うん、はい、
やっぱりそこでもやっぱりうつる可能性もあるから密を避けるような感じですよね。
そうですよね。でも歯医者さんってマスクしたまま治療してもらわれへんから。
あ、そうそう、外してね。
ねえ、歯医者さんもドキドキやね、
うん、
うん、
大変でしょうね。
はい、
まあ、でもう、まあ、まあお医者さん自体がもう皆さんドキドキでしょうね、うん、
そうですよね。
病気になってる方が来るんやからね。
そう、
本当にその辺のところは大変な、あの医療業務の方は本当に大変だと思いますけど ね、
うん、ね、
頑張っておられますんでね。
はい、
はい、そうなんで今日も頑張ってまいりますけどね。
はい、
はい、一応、
うん、
昨日ですね、
はい、
オープンステージと、うん、交通型使用コロナに負けたらあかん1というのが開催されてましてですね、
はい、雨の中ねみんな頑張ってました。
そうですよね、うん、寒かったけどね、
はい、
まあ、このオープンステージの方もですね、このコロナに負けたらあかん1と片潮商店街がやってるのとこう合同ではないんですけど、うん、別々に日程が決まってたんですが、
はい、
なんかこうコラボできひんかっていうような感じがありましてですね、
はい、
このコスプレを、
うん、
ちょうど商店街の方では
そうなんです、ね、
やるということで、
この
コスプレしてきたら、
うんうん、
なんかクイズがあってね、
はい、
それにいろいろ正解とかいろんな得点があるというのがありましてですね、
はい、
結構コスプレの方来てましたよね。
そうですよね、 ジャック・スパロー、
うん、
あのパイレーツ・オブ・カリビアンっていうやつですか、
はいはいはいはい、
あれのジャック・スパローさんとか、
うん、
仮面ライダーさんとか、
ね、
来てましたよね。
来てましたよね、
はい、
あの仮面ライダーさんね、
はい、
面かぶってるから、
うん、
誰か分かれへん。
ほんまや、最初から最後まで。そうそうそう、ある意味ジャック・スパローも誰か分からへん
ね。確かにね、化粧してたからね。
ようできてはるわ、あれ、
うん、本当に、はい、分からないというのは分からないんですけども、
うんうんうん、
素顔を見たら多分、えって思うかもしれない
かもしれないけれども、
ね、
はい、
まあね、いろんな方が来られてましてですね、
はい、
でその出演、うちのオープンステージの出演者の方も、
はい、
若干数名の方はコスプレしてたということで ね、
ねえ、
で僕らが一応出演者の方にですね、
はい、
よかったらコスプレで来てくださいねっていう案内をした手前、うんうん、
はい、
僕と愛ちゃんも
そうです、
コスプレをしました。
そうですね、私もある意味初めてのコスプレかもしれない人生で
ですよね、
はい、
まあ、愛ちゃんのコスプレはウォーリーを探せと、
ウォーリーを探せだったんですけどね、
はい、
何人かの方が、
うん、
それウォーリーやったん、単なるそういう服好きな人かと思ってたって。
なるほどね、
みたいな、残念みたいなところがありましたけどね。
ジーンズにね、
はい、
まあ、横島の赤白の
そうそうそうそう、赤白のシャツ、
T シャツね、
着
てるのが好きで着てると、
うん、そんなん帽子まであれかぶれへんやろだからメガネをかけたらようやくあウォーリーってわかるらしいんですけれども、あれかけたらね、
うん、
見えにくいね
あ
ちょっとやっぱり業務に支障をきたすんで、
はいはいはい、
外してるとですね、
うん、
単にボーダーシャツの好きな人みたいなね、
はいはい
はいはい、
だからあれレンズのないメガネにしたいわってね。
そや、もうちょっとな、
丸っこいね、
見えやすい
ね、
そうそう、うん、にすればよかったんけど、
にすればよかったんけど、ちょっとこう、うん、
変なやつかけてん、
変な
や
つ、ね、メガネやった
ら変なやつかけてん、はい、うん、
それもあったしね、
はい、
でまあ僕の方はですね、
はい、
一応赤いマントというか、
うん、
悪魔
悪魔ですね、
ですよね、
なんかどっかの闇宗教の教祖みたいな感じのなんかね、
はい、
はい、
マントの後ろに尻尾もついてね、
あ、そう、悪魔の尻尾ついてますね、
はい、でフードの上にちょっと耳っていうか
角
というか、ね、
はい
はい、ある感じで
や
らせていただいてですね、
はい、悪そうな感じやったわ、
いやいや
え
本当に、うん、僕ね、あの格好してね、
うん、
まあ、ステージ立ったんですけども、
はい、
僕がステージ立ってる時にですね、
うん、
小さなお子さんが、
はい、
同じような格好したお子さんが
そうそう来はりましたね、うん、
ね、
なんか
可愛いなと、
そう、あ、一緒やんと思ってね、
そうそう感じがあったんですけど、
はい、
まあまあそんなんでね、
うん、
まあ、歌いながらニコッとしてしまいました、
ね、あららら、悪魔の微笑み、
そうそうそう、なんで違う違う、
はい、
まあまあそんな感じで行ったのをですね、
はい、
このステージをですね、
うん、
要は住吉楽天さんが、
うん、
カメラ3台置いて、
あ、そう、すごかったですね、はい、機材がね、
YouTube で、
はい、
まあ、うちのアカウントで YouTube で中継というかライブ映像を流しまして、
はい、
それを商店街の方で見れるように
して、ああ、商店街にモニターがあったわけですね、
そうなんです、
はい、
そこで中継してた感じになりましてですね、まあ、商店街から見たよ言
う
て、
うんうん、
来てくれたお客さんとか
も
いてましたし、
うん、はいはい、
本当にすごい、今回は観覧のお客さんも多かったですしね、
うん、
遠くからも来ていただいたし、
うん、
また商店街また見てくるわ言
う
て、
うんうんうん、
見に行かはった人とか、
そうですね、なんか結構お得なお買い得なもんあったみたいですからね、
ですよね、
はい、
本当に普段はですね、
はい、
この片潮商店街この時期はおかげ祭りという
もの
をやってるんですけども、
はい、
そこでは今回コロナということで中止になりまして、う
ん、はい、
まあ、今後そやけど何かしようということで、
はい、
交通片足をコロナに負けたらあかん位置をやろうということでね、はい、開催されまして、
はい、
でオープンステージと同じ日になったということで、
うん、
まあ、コラボできないかと、
そうい
うことでそういう形になりましたけどね、
はい、
本当に、まあ、大盛況で終わったかなとは思いますけどね、
うん、はい、
一応こちらのオープンステージの方はですね、
はい、
トップに来られる金魚太鼓さん、
はい、
っていうんですか、
はい、
子供の太鼓の方々が、
うん、
雨のために残念ながら不参加ということになりまして、
ね、
はい、ちょっと時間余りまして、はい、マットがちょっと長めにやらせていただいたということなんですけどね、まあまあその他参加されたオープンステージに参加された方々はジージー、
はい、
坂本ちゃん、
うん、
京太郎さん、なおなお、そらまめず、
うん、
もっちゃん、一生瓶、ちゃんと、
はい、
ねえ9組 はい、演奏させていただいたわけですけどね、うん、皆さんあのコスプレの方アリーノ、
アリーノ、
ね、まあ、普段着の方アリーノで、
うん、まあね、あの普段からコスプレみたいな方もいらっしゃるんで
そうそうそうそう、
うん、
ねえ、はい、あの来てましたけどね、おとちゃん、ラクちゃんのパンダちゃんも、
はい、あ、そうそうそう、
来てましたしね、
ねえ、パンダナオちゃんのね、パンダちゃんが来てましたけれども、ね、
う
ん、
本当にあの大盛況で終わらせていただいてですね、はい、よかったかなと思いますけどね、うん、まあ、このこういうふうな形でまた商店街と一緒にコラボできるようなこととか、
うん、
やっていけたらいいですよね。
そうですね、まあ、ステージの方では商店街の方をね、うん、紹介したりとか、
はい、
昨日みたいに中継とかが入るとまた向こうで映像を見てこちらの方に見に来てくださる方もいたりして ね、 そうそうそう、
ね、あります
ね、いいですよね、双方が ね、
いいですよね、
はい、
でまたあの阪和新聞さんの取材もちょっとあったり、またひょっとしたらあの新聞に載るかもしれませんし、
そうそうかもしれんし、
うん、で奈良テレビさんも中継に来られてました
ね、はい、
なんか、日曜昨日の時点で、
うん、
何やらニュースに一応、なったみたいなんです。
そうか、
はい、
今日のニュースみたいな感じで流れたんですかね、
はい、商店街とかもあったし、
はい、
僕のステージもなんか映ったとかいう話は聞いてるんですけども、僕ちょっと見てないので、
はい、
わからないんですけども、うん、はいはい、オープンステージの方も見に来られて、
そうですね、取材してはりました、はい、
あったんでね、
うん、
なんかその映像はもし誰か持ってはったら、
うん、
いただきたいと、見せてほしいなとは思うんですけどね。
なるほど、
はい、よろしくお願いしますね、はい、さあ、 あのイベントのご紹介もしないといけません、
はい、
11月21日にオープンステージ開催します、
はい、
ね、こちらの方は大和高田市民交流センターコスモスプラザの方で、月第3土曜日に行ってますんでね、
はい、
まあ、ちょうど昨日終わったところでまた1ヶ月ありますけども、
はい、
今回ですね、
うん、
ほぼ埋まってるんです。
ああ、そうなんや、
はい、
うん、
一応一組の方がですね、
うん、
ちょっと保留状態になってますので返事待ちということになってますんで、はい、
うん、
その方がキャンセルになると募集はあるかと思いますけども、
うん、
もう今の時点でもしその方が参加される状態でしたら、
そっか、
もう埋まった状態になってます、
まあ、でも毎月第3土曜日にはやってますんで ね、
そうですね、
来月とかその次とかっていうのもね、はい、言っていただいたら、
そうなんです、
はい、
ね、来ていただければと思いますので、ね、よろしくお願いしておきますね、
うん、はい、
またあの2月、あの12月とかも行けるかとかっていうのも言ってもらったらいいかと思いますんでね、
そうですね、
お気軽にお問い合わせいただければと思います、
はい、
そして12月にですね、
うん、
こちらのオープンステージの場所、市民交流センターでクリスマスライブ、あのクリスマスフェスティバルを行う予定となってますので、
はい
はい、またこちらの方はまだ詳細いろいろ決まってないんですけども、
うん、
まあ、今までのようにライブあったり、
うん、
踊りがあったり、いろんなことができるかと思いますので、はい、よろしくお願いします。
さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハニーベイブ。
Okay, come on.
アットランダムでハニーベーブでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマはバランス。
バランスね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
椅子の背もたれ、まあ、ここにある椅子のね、
はい、
背もたれを見てた時にですね、
はい、
この写真撮ってみようと思ったんですけども、
はい、
丸とか四角とか三角とか、
はい、
いろんな形があって、
はい、
まあ結構こうやってバランスよく作られてんねんなって。
ほうほうほう。
まあそのどの椅子もそうなんですけども、
うん、
椅子の足元ってね、
うん、
4脚のやつもあればここに置いてあるやつ丸やったりとか、
はいはい、三脚もありますよね。
ですよね、
うん、
いろんなのがあるねんけどやっぱりバランス考えられてんのかなと。
そうですよね、バランス悪かったらカタカタしますもんね。
ですよね、
うん、
だからあのやっぱりそのデザインというのはこう奇抜であっても何でもこうバランスというものを
確かに
を考えられてるのかなと。
特に道具はそうかもしれないですね。
ですよね、
使い勝手悪かったりしたらね。
そうそうそうそう、
はい、
だからあの見た目より使い勝手なのか、
うんうん、
要するに見た目なのか
両方兼ね備えたのはなおよしと。
そうそうそう、
はい、
というかいろんな形でね、
はい、
あるかと思うんで、
うん、
でずっとね何を撮ろうかなと思ってこう見てた時にね、
うん、
この椅子の背もたれって、
うん、
なんかいろんな形を使ってるよね。
こじつけちゃうの。
そう、まあとりあえずこじつけてみようかなと。
そうなの、はい、
思ってね。まあそれ本当にデザインって、
はい、
あのバランスかなって。
そう、アンバランスなバランスっていうね、そうそうそう、そういうのもありますしね。
そうそう、そういうのもあるから、
あ、
どれがいいか悪いかは別としても、
はいはい、
ね、
うん、
いろんなバランスってあんねんなと思って、
ちょ
っと、
う
ん、撮ったんでね、
はい。
またご意見ご感想などあればお寄せください。
はい、メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
パリーケンさんからいただきました。
はい、
中学時代のとある女性体育教師、
うん、
多分当時で50歳前後やったように思うが、
はい、
座右の銘か、うん、口癖か単なる癖なのか授業中はもちろん、うん、廊下での雑談の締めにまで、
うん、
必ずちょうどええのがちょうどええと連発する人でした。
なるほど、はい、
先生もうええってと心でいつもツッコミ入れてたな。
あ、なるほどね。
このテーマを聞いた瞬間、
うん、
もう奇跡に入られているであろうその教師を思い出したのは、
うん、
彼女の思うツボか。
あ、はいはいはい、
悔しいかな、うん、草葉の陰でほくそ笑んでいる顔が浮かびましたわ、
うん、
あ、もし生きてはったらごめんなさい。
しなした頭
なかった
りね、
うん、要するに何事も調和というか、
うん、
バランスが大事やで偏ったらあかんよって、
うん、
生徒に教育したかったのでしょうね。
あ、でしょうね。あの運動自体バランスですからね。
あ、それに影響されたかどうかは置いといて、うん、私も長年物事すべてにはバランスが重要と考えてきたのですが、
はい、
実は最近ちょっと不審を抱くようになったのです。
お、まだなんで。
バランスが取れているのは安定してるってことやけど、
うん、
面白みがないやん。
あー、そういう意味ね、うん、
多少傾いている方が個性的ではないのか、
うん、はいはい、
ということで、
うん、
この私、
うん、
いかに超不バランスを楽しむか、
うん、
それにエネルギーを注いでおる晩年の今日この頃であります。
あー、なるほどね、
うん、
これ難しいよね、
うん、
その不バランスっていうか、
うん、
僕あの石ころをね、
はい、
立ててる人を見た時にね、
はい、
すっごいバランスの悪いものを立てるじゃないですか。
ね、重心がどこにあるか分からへんようなやつをきれいに立てる、
う
ん、斜め向いてるようなもんを、
うんうん、
びっくりするぐらいピシッと立てる人いてますよね。
そうそう、うん、あれを見たときに、
はい、
結局見た目はバランス悪いね、
うん、はい、
けどバランスええねんな。
こう重心がどっかなんかこうあるんやろね。
そう、
うまいことそういうのを探せる人っていてはんのかな。
いや、あのどんな石でも立てるんですって。
あ、
その人はね、
はい、
だから要するにそれを立てるバランスは持ってはるわけ。
その人のバランス感覚がいいのか、
まあまあ言えばね、
はい、
だからこれね、 あの、まあ、目だ四角いものとかを立て、あの積み上げていくのは簡単じゃないですか、
うんうんうんうん、
これもバランスですよね、
はい、
でそれは確かにバランスはいいけども、うん、ある意味それでそのまあ言えば面白みがないと、
うん、ああそうそうそう、
それではね、うん、だからあのアンバランスというかそういうのを考えるんやろうけど、
うん、
それを立てるバランスが必要なんですよね、うん、
なんかちょっと緊張感ありますよね見てると。でもバランスは取れてんね。
そう、
うん、
だからあのデザインなんかでもそうですけども、奇抜な色を持ってくる、うん、普通安定した色ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ言えば、
はい、
何かねもの、うん、空は青い、
うんうん、
やったら青いでいいねんけど、うん、そこをこうちょっと奇抜な色にしたら
変な色にしてみたりとかね、
そう
みたいな、
うん、
あるかも。
だからそれも、うん、他とのバランスがうまくいけば、
うん、
ああこういうのもいいのかな、
うんうんうん、
って思えんねんけど、
うん、
ただ単に奇抜なのはあかんのかなと。
あ、なるほどね、
うん、これ難しい思うねん、
はい、
不バランスを言わはんのはものすごくわかんねんけど、
はい、
その不バランスのバランスが大事やという、う
ん、こうパリーケンさん自分がちょっと不バランスになってきたから、うん、こう逆を取って、
うん、
あのそれを追求してるみたいなちょっとこじつけにしたのちゃうの。
うん、まあね、
うん、
だけど本当にそこってね、うん、奇抜なことをするっていうのはいいんやけど、
うん、
その奇抜さにバランスを持たないとっていうね。
なるほどね。
だからこだわりを持ったとしたら、
うん、
そのこだわりを押し通せれるものがバランスだと思うんですよ、
うんうん、ほう難しいな、
うん、難しいと思うよこれ、うん、本当に、ある意味だから言ってみたら それを調和するというかバランスって大事やねんなと。これがダメあれがダメっていう意味のバランス、ま、
うんうん、
っすぐなもんはまっすぐにせえっていうバランスはもう確かに面白みがない、
うんうん、
それは分かん、
う
ん、斜めの方がええやんって思ったら、
うんうんうん、
斜めをどうバランス取れるかっていうのを考えていかないといけない、
うん、見た時におーと思うかイライラするかみたいな、そういうこと。
そんなって言われるか、うんうんうん、ああなるほどそこそねすんのかみたいな、
なんかこれこの色見てたらイライラするわみたいなとか、そういうこと
だから。僕ねあの石立てる人を見た時ね、うん、それも一個だけちゃうねん、その石のバランスの悪い、うんうんうん、石の上にまだバランスの悪い石を乗せていかはんねん。
すごいな、
これってすごいよな、これ、まあ、こんなん立つわけないって思ってるもんが、
うん、
綺麗に立っていく。
あのバランスのいい積み木積むだけでも崩す人いてはるけどね。
だからそこはね、
うん、
また考えてほしいところかなと思いますよね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。その昔さんからいただきました、
はい、
バランスのいい食事、
はい、
バランスのいいセンス、
うん、
バランスのいい音などいろいろとバランスのいいものを考えてみました、
はい、
やっぱりバランスって大事なんだと思いますね。
まあ、確かにね、
いいものだけを集めても、
うん、
バランスが悪いと意味がないですし ね、
そうやね、そうやね。
自転車に乗るときに大事なのがバランスですが、
うん、
どういうふうにバランスを取るのか、
うん、
人により取り方や体型などによって少し違ったりしますので、
うん、
バランスの取り方を教えるのは難しいものです。
確かにね、
何度も何度もこけながらバランスを覚えるしかないでしょうね、うん、
はい、
体幹というかバランスは鍛えるもので、
うん、
頭で考えるより体で覚えるものでしょうね。
あ、そうそう、このね、
うん、
バランスって本当に大事やねんけど、
うん、
難しいよね、
うん、
あの自転車乗るときね、
うん、
しっかりバランス取りなさいっていうことは教えてても、
うん、
こうあの右に寄ったら取れるよとかっていうのはその時の状態によって変わるじゃない
ですか。ああ、そうですね、確かに。
だからほんでその人の言うように体重とか、
うん、
また体型、
うん、
で自転車の大きさによって取り方が違うわけでしょ、
うん、
その平衡感覚の取り方をどう教えるかっていうのは難しいと思うわ。
バランスっていうこと自体がね、
うん、
感覚的なもんやろね、きっとね、うん、だからそうそう、こっから ここまで何センチみたいなね、
うん、
そういう測ったような教え方できないのかもしれないね。
あ、そうそうそうそう、
ねえ、
そこが難しいよね、
音のバランスとかね。
そうそうそう、僕らでも音を結構やるんやけども、うん、この音のバランスっていうのは、うん、もうね、もう耳というか経験というか、
うん、
もうそこなんですよ。
ちょっとしたさじ加減みたいな感じ。
そう、
はい、
あのね、数値で、あの、まあ、機械のね、数値っていうのがあんねんけど、うん、何デシベルとか、
うん、
その数値でものを言ってる人はそのバランスが悪かったり、
あー、やっぱり感覚やねんな。
そう、感覚っていうのがあるのと一緒で、
は
い
は
いはい、
うん、
でね、何でもそうなんですけども、食べ物でもそうですけど、
はい、
万人に受ける バランスと、
うん、
あのものすごくこだわった人用のバランスっていうのがあると思うんですよ、
うんうんうん、
だからトマトが好きな人は、
うん、
何でもトマト味でいけると思うんですけども、
うん、
あの万人に受けるには、
うん、
そのトマトの嫌いな人でも食べれるものっていうのとまたこのバランスが違う。
食べ物ってその時の気温にもよるのかもしれないなと思いますけどね。
そうそうそう、そうなんですよね、はい、だから本当にこのバランスっていうのは難しいもんで、
はい、
まあ、自転車なんかは本当にこうこけて覚えていくもんやと思います。
なるほど、
その人のね感覚で覚えなさいっていうしかないのかなと、
はい、
はい、そんなところですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。
さあ、次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
口癖、
うん、
思うツボ、
はい、
雑談、うん、食事、頭、
うん、
音、自転車。
あ、どうでしょう、
はい、
自転車、
自転車、
この自転車に、まあ、いたら初めて乗った時の思い出とか、
はい、
また今あの自転車乗っていろんなところに行ってるっていうか、あのサイクリングとかもういろんな形であるじゃないですか、
は
い、
うん、
ね、以前あの多分自転車もやったかと思うんですけども、
うん、
あのバリケンさんやったかな、あのすっごい自転車乗ってはったとか、
あ、そうなんや、
そんな話があったかと思うんですけども、
はい、
今一度また自転車を、
そう、
はい、
今ね、あのペダルのない自転車もあったりしますんでね、
そうそうそうそう、
はい、
そんなのもあるんでね、
はい、
はい、それでいきましょうかね、
はい、次回は自転車でお送りいたします。
はい、お相手はマトでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-58。
縦に5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが駆け足の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じった団らん、あちらこちらで聞こえます、捨ててこ姿のおじさんや清水姿のおばさんが平気な顔で洗濯物干してる団地に住んでいました。